賛美ありがとうございました。それでは早速ですけれども聖書を拝読いたします。今日の箇所は新約聖書はピリピ人への手紙第2章6から11でございます。ピリピ人への手紙というのはパウロがローマの獄中から自分が設立したピリピにある教会に送った手紙でございます。今日はこの箇所からキリストの謙遜と従順を共に学びたいと思います。ピリピ書は第2章の6節キリストは神の御姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使える者の姿を取り人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるものの全てが膝をかがめ全ての口がイエスキリストは主であると告白して父なる神が褒め称えられるためです。一言だけお祈りをいたします。天のお父様、今日の御言葉を祝福してくださるようにお願いいたします。ご聖霊が豊かに働いてくださりお一人お一人の心に御言葉が届きますようにお願いします。そのためにこのものを清めてお持ちください。主のお名前によりましてお祈りいたします。アーメン。ここでパウロはイエス・キリストがどのような人でどのようなことをされたかということを教えております。それはピリピの教会の中に自己中心や虚栄の人たちがいて一致が保たれていなかったからなんです。その様子が2節に書いてあります。何事でも自己中心や虚栄からすることなくへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいと言っております。このような教会が状態にありました。そこでイエス・キリストの従順と謙遜これを教えて彼らをへりくだらせようとしたわけでございます。人間は罪人ですので何かを誇りたいという思いがあると思います。家柄とか学歴とか職業とかあるいは財産とか人生経験とか何かを誇りたいです。そういうものがなければ何か誇りたいんです。足の大きさでも誇る人があると思います。服の大きさを誇る人あります。私 M ですけど XXL XL それを着てるそういうのはあるかどうか分かりませんけれどもとにかく何かで誇りたいそれが罪人だと思います。でもイエス・キリストが誰で私たちのためにどんなことをされたかということを学べば自分を誇るのではなくイエス・キリストを崇めるようになりそして一致の心が与えられると思うわけでございます。ではキリストはどんなお方で何をされたんでありましょうか。まずキリストは神の御姿でやられたというわけでございます。2章6節キリストは神の御姿である方なのにこうございます。神の御姿っていう 言葉の意味分かりにくいようなんですけれども、この聖書の言葉は神の本質の現れ、神の本質の現れ、これを意味しているわけでございます。印鑑、ほとんどの人が持っておられると思いますが、それを押しますと印鑑に刻まれた文字が現れます。現れた文字はその印鑑の本質の現れだと思います。印鑑と押された文字は同じなのです。イエス・キリストは神の本質の現れであり、神そのものであられたというわけです。つまり万物の創造者です。そして万物はキリストのために存在しているわけです。そのことはコロサイ書の第一章の15、16に教えられています。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。イエス・キリストは神そのものであられたというわけです。ただ神は霊なるお方ですから、形がありません。重さもありません。ですから私たちは見ることはできないんです。知ることはできないんです。そこで神様はイエス・キリストをこの世にお使わしになって、イエス・キリストによってご自分がどのような存在であるかということを教えようとされたわけです。私たちは神によって掲示されたイエス・キリストによって初めて神様を知るんです。キリストでなければ神様を知ることはできないんです。イエス・キリストは神様はイエス様だけを通してご自分を表されたんです。私たちクリスチャンは、私が信じる神はイエス・キリストですということができるわけです。時々このように、私は神の存在を信じるけれど、イエス・キリストは信じないと言われます。その神はどんな神なんでしょうかと説明をしてもらえば、ほとんどは偶像です。本当の神じゃない。本当の神はイエス・キリストによって掲示されたんです。私たちはイエス様だけを通して神様を知ることができます。神の掲示がなければ私たちは知ることはないんです。なぜ私たちは神を知ることができるか、イエス・キリストが人間となってこの世にお見えになって、神の言葉を語り、神の御業をなさり、十字架にかかり葬られ、三日目に死者の中からよみがえられたから、この方こそ誠の神だということが教えられるんじゃないですか。イエス・キリストは誰でしょうか。神の御姿であられたって、神の本質の現れであられたって、神そのものであられたということでございます。次にキリストは何をされたんでしょうか。神の在り方を捨てられたということでございます。6節、キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れございます。キリストは神ですので、神の在り方があったわけです。 そのあり方とは、すべての人から礼拝、賛美、栄光を受けるという、そういうあり方なんです。すべてのものの上にあって、賛美と栄光を受ける。それがイエス・キリストのあり方であるわけです。ところがイエス・キリストはそのあり方を保とうとされなかったんです。それを自発的に私たちを救うためにお捨てになったわけです。この世ではですね、一般的にね、それぞれのあり方があると思います。その人の立場によってあり方があるわけです。そして一般的にそれを喜びとし、それをしっかりと握りたいんです。普通は地位のある人、権力のある人、そういうものは捨てられないんです。そういうものをしっかりと握っておきたいのが人間性であると思います。でもイエス・キリストは神なのに、神としてのあり方を私たちを救うために自発的にお捨てになったんです。いやいや捨てられたんじゃないんです。強制されて捨てられたんじゃないんです。私たちを救うためにご自分から自発的にそれらをお捨てになったわけです。これすごいことだと思いますね。聖書に言いますね。アダムは人間でありながら神のようになりたいと思ったんです。サタンの誘惑で。人間はそのようにですね、少しでも偉く強くなりたいんですね。人間はみんなそういうものがあると思います。でもイエス・キリストは神なのに、神の在り方を私たちのために自発的にお捨てになったんです。そして貧しくなられたわけです。家畜小屋でお生まれになったんです。大工の子として生きられたんです。貧しい生涯を送られたわけなんです。第二コリントの8章の9節にこのようにございます。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。栄光に富まれた神が癒し人間の姿になられた、人間になられたことを神の受肉と言います。これはキリスト教理の中の大事な教えであるわけです。永遠の神が、霊なる神が肉体を取ってこの世にお見えになった、これを受肉と言うんです。これはですね、人間の頭で理解することはできないんです。目に見えない神が、重さも何もならない神が人間になるということはね、これは人間では考えられないんです。これはですね、奇跡なんですね。何にもなかったところに神が御言葉によって万物をお作りになった、その奇跡と同じで、神が人間になられるというのは奇跡なんです。イエス・キリストは神でありながら人でやられたんです。これは人間の頭では分かりませんが、聖書を見ればそのことは明らかに教えられています。イエス様は人間ですからお疲れになったんです。もう寝ないといけませんでした。でもそうでありながら、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言われたんです。イエス様はお腹が空いたので食べないといけなかったんです。 でも私は命のパンですと言われたんです。このような神としてのイエス様と人としてのイエス様は福音書を見ればもういっぱいあります。これを見たら明らかにイエス・キリストは神であるけれども、私たちを救うためにこの世にお見えになったんだと。そのようにしないと人は救われることはできないんです。神が人間になって受肉されてこの世に来られたということは、これは神様の介入されたことなんです。その神の介入がなければ人間は救われることはできません。神様でないと人を救うことはできません。人間が人間を救うことはできません。科学は人を救うことはできません。神様でないと人間を救うことはできないんです。でも人間でなければ人間の身代わりになって死ぬことはできないんです。神様は死ぬことはできないんです。永遠の方だから。人間でないと死ぬことはできないんです。ですからイエス・キリストは私たちを救うために神であるのにこの世にお見えになったんです。神の在り方を自分からお捨てになったんです。強制されて捨てられたんじゃないんです。ご自分からお捨てになったんです。なんという素晴らしいことでしょうか。このキリストの犠牲がなければ誰も救われることはできません。イエス・キリストは神そのものであるわけです。しかしながらキリストは神の在り方をお捨てになったわけです。そして三つ目に、イエス・キリストは十字架の死にまで従われたのです。今日の箇所の二章の八節、自分を卑しくし死にまで従え、実に十字架の死にまで従われました。自分を卑しくし死にまで従え、実に十字架の死にまでも従われました。この短い一節にイエス・キリストのご生涯の本質が簡潔に現れておりますね。一言で言いますと、自己犠牲と献身、自己犠牲と献身、これがイエス様の生涯の本質であるわけです。イエス様はマルコの福音書の10章の45節でご自分がこの世に来られた理由をおっしゃっております。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためである。また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。とイエス様はね、人に使えられることを願わなかったんです。ただ使えることを願われたんです。キリストは死ぬためにこの世に来られたんです。私たちはね、生きるために生まれてきたと思います。そして成功したいと思います。一般的に人は名前を挙げたいと思います。でもイエス様は全く逆だったんです。イエス様は死ぬために来られたんですね。使えられることを願わないで使えることを願われたんです。なんという素晴らしいことでしょうか。考えられないことだと思いますね。そしてを選ばれたわけなんです。イエス様はね、十字架の死を避けようと思ったら避けられたんです。 私たちはね、なんかイエス様が弱々しくね、捕まえられて縛られて、そうすると人の力によって貼り付けられたと弱々しいように思います。それは誤解です。イエス様は自分を侮っている人や捉えるものや十字架に貼り付けている人を一瞬のうちに裁くことができます。でもそれを捨てられたんです。それがキリストなんです。自分の力、特権、それを喜んでお捨てになったんです。むしろ自分で滅ぼすという力を発揮するよりも、私たちを救うために恥ずかしめをみんなの前で受けて、みんなの前で貼り付けにされる方を選ばれたんです。そして十字架の死にまでも従われたんです。皆さん、死にまで従うんですよ。死にまで従うということはね、これはもう最後まで従うということであって、これはもう完全な従順なのです。それ以上従うことはできない。キリストはですね、全てのものを支配されて、全てのものに命ずることができるお方なんです。命令するんです。それに従うんです。でもそれを捨てられたんです。そうして私たちを救うために十字架の死にまでも従われたんです。キリストの謙遜と従順だと思いますね。なぜならそのように生きることが父なる神様の御心であったからなんです。イエス様は父なる神様の御心に従われたんです。私たちを救うためなんです。イエス様は誰で何をされたんでしょうか。神の御姿、神そのものであり、しかし神の在り方を自発的にお捨てになったんです。そして私たちを救うために十字架の死にまでも従われたんです。イエス様は私たちのために清い血を流して死なれたわけです。ではキリストはどうされたんでしょうか。最後に、高く上げられたということなんです。2章の8節から、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、全ての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。キリストは徹底的にへりくだられたわけです。もう無常の方ですよ。これより上はないという無常のお方が、もうこれより下はないというところまでお下りになったんですよ。だから神様はイエスを高く上げられたんです。その高く上げられたというのは、墓の中からよみがえること、ただ生き返ったということだけではなく、天にまで上げられた。そして上げられただけではなく、 天においても地においても一切の権威が与えられたという全権をお与えになられたんです。そしてすべての口がイエス・キリストは主であると告白するようにされたんです。イエスは全てのものの主である、天地の主であると皆が告白するのは、それは神に命令されてイエスを主と告白しなさいと命令されたからするんじゃないんです。イエス・キリストが誰であって、私は何者で、私を救うために神が私のために何をしてくださったかということを教えられたら、その人はイエスは神の子、主であると告白するようになるというんです。それが信仰告白なんです。時々ですね、伝道していてイエス様を信じましょう、イエス様を信じましょう、信じたから救われるから、それいいことなんですよ、それやっていいんですよ、はい信じます言われる人が多いでありますね。でもですね、深いところまでわからなければただ上辺だけで信じている場合あります。ですから試練があったら続かない、理解がないから、霊的なイエスが誰であるか理解がないんです。イエスは自分のために何をしてくださったか理解がないんです。イエス様は自分のために今何をされているか理解がないんです。でもその霊的な理解というものが神様から与えられたら、私はイエスを神の子主と信じます、私はイエス様に従いますと自分から言うようになるんじゃないですか。イエス様は高く挙げられたわけですね。私たちはここで教えられることがあると思いますね。それはキリストの従順を思えば私たちの心にも従順の思いが芽生えてくるということですね。キリストが私のために従順に生きられたのに、私は不従順のままでいいだろうか。キリストが私のために犠牲になられたのに、自分は何も代価を払うことがないと、それでいいだろうかということです。イエス・キリストが私のために従順であられたからには、私も従順でなければならないんじゃないかという思いが抱かされるわけです。それは人から言われるんじゃないんです。それはもう内から分かってくるんです。人からいろいろ言われてやるのは純粋な信仰じゃありません。イエス様が誰で、イエス様が私のために何をしてくださったかということを聖霊によって教えられて、イエス様は従順であられたから私は不従順であってはいけない、本当にこの罪を許してください、私はこれからイエス様に従います、これが信仰じゃないですか。私はね、大学卒業する前、自分の道ありました、計画。 でもそれやめて全てを捧げようと思いました。神様第一にしようと思いました。牧師の道に入りました。この道に歩んできたのは根本的には神様の召しというものがあったからです。それは間違いありません。でも私のためにイエス・キリストがどんなことをしてくださったか、キリストはどれほど従順に父なる神に仕えられたかということが分かったとき、私は私私と言っていることはできない。私を捧げて神様の御心に従わなければならないと教えられて献身しました。私は人に言われたことないです。信仰というのはね、与えられるものです。そしてその与えられる経緯は、キリストは神なのに神であることを固く保とうとされないで、私を救うために自発的に全てを捧げてくださった。葬られながら三日目に死者によみがえり、しかも私のところに来て私を呼んでいらっしゃる。だから私を信じます。これが信仰に入ることです。信仰に入っても私たちは人間ですから、失敗しますし罪も犯しますし不従順になることあります。それにも変わることなく、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てることがないと言われて守り支えてくださるから、私はやっぱりこの道を行こうと言うんじゃないですか。これが私は信仰じゃないかと思いますね。キリストの謙遜と従順、このことによってキリストは高く上げられたわけですね。そして人々がキリストを認めて称賛するようになったんですね。その理由はキリストは謙遜になり従順になられたからです。謙遜というのはね、御言葉の下に自分を置くことです。高慢というのは御言葉の上に立とうとすることです。イエス・キリストは神なんです。でも神の御言葉の下に自分を置かれたんです。謙遜になって、そして死に至るまでお従いになったんです。だから高く上げられたんです。このですね、謙遜で従順のゆえに高く上げられたというのはですね、これはイエス様だけのことじゃないんです。これは今も同じです。もちろんイエス様のようによみがえって昇天するということはありません。でも今でも神の御言葉に従順で神様の前にへり下って従っている人は挙げられます。認められます。神の祝福がその上にとどまります。聖書の中に繰り返し書いてありますね。自分を高くする者は低くされます。それ鉄則ですね。自分を高くする者は低くされます。でも自分を低くする者は高く上げられる。これはですね、聖書の真理なんです。だからへりくだって神様に従うその者は高く上げられるというのは昔の話じゃない。今も同じです。今も同じです。誰でもですね、イエス様がどんなことをしてくださったか、そのことが聖霊によって教えられたらね、私はこのままいてはいけないと思うと思います。何にも感じないね。教会行ってても何にも感じません。もう心全然動きません。御言葉を聞いても何にも動きません。私は従う気になりません。そういう方おられるかもしれませんね。その方はですね、キリストが誰でどんなことをされたかというご理解がないんです。 どんな人でもその理解を得たら黙っててもします。神様に従ったら危ないとか、神様に捧げたらもったいないとか、そのようなことはですね、私のためにキリストが減り下り、従って死にまで従われたということを理解したら絶対にありえないことです。子供がね、ずっと不従順であるとします。成人になってもそんな人いらっしゃるかもしれない。親に不従順です。それは親がどれほどしてくださったかということの理解がないということが一つの理由として挙げられると思います。親の恩がわからないんです。でも親の恩というのが分かったら、普通であれば親孝行しなければならないと思います。言わなくても。それと同じように、神様が私のためにどんなことをしてくださったかということを教えられたら、私たちは人に言われなくても自分からするようになるんじゃないですか。それが信仰なんです。信仰なんて汗こうせ言われてするもんじゃない。そんな人ももう必ずつまずきます。ほとんどつまずきます。でも神様から教えられて、内から迫られてしている人は従い続けます。そしてその人は認められ、褒められ、私もあのようでありたい、そう思うんじゃないでしょうか。私たちはね、イエス様の謙遜と従順を教えられたらね、やっぱり自己中心のままはいけない。それでも私は私の道を行きたいと言わない。それできないんです。アシュメンさん、あなたは神の御子イエスの謙遜と従順から何を教えられますか。私はね、やっぱり私の信仰の原点に戻らないといけないと思います。自分をすべて神様に捧げたあの原点に戻らないといけないと思います。自分の計画はあったけど捨てた。そして伝道者の道を歩む。私はもうお金とか名誉とかそんなものは関係ないです。私は神様のために生きたいです。そこへ戻らないといけない。本当に主よ、私は何でもします。本当におっしゃったら何でもします。私はこの道を行きますと決心した、その原点に戻らないといけないと思います。皆さんはいかがですか。イエス様に本当に出会っておられて、イエス様の謙遜とイエス様の従順をもう一度教えられたらね、私はこのままでいいだろうかと考えられるんじゃないかと思いますね。献身を新たにしてね、私が私がというのはこれは良くない、私じゃなくキリストだ、このようになるのが本当の信仰者じゃないか、教えられるんじゃないかと思うんですね。フィリピの教会はいい教会だったんですね。でも一致の精神がなかったんですね。孤立してそういう人があったんです。そこでね、自己中心や虚栄じゃなく 一致保ってください。キリストを見てください。キリストを見上げれば自分のなすべきことが分かるんじゃないですか、とパウロは言ったわけです。今日ね、私たちはそれぞれ自分の計画や予定はある。でも一番はイエス・キリストです。なぜなら神なのに私のために神の在り方を捨てて、命まで捨てて私の罪をあがなってくださいました。私はイエス様を信じます。私はイエス様を第一人として歩みたい、こう思われるんじゃないですか。まだイエス様を信じておられない方がいられたらね、イエス様はあなたの罪をもうあがなっておられます。借金に例えたらイエス様が死をもって償ってくださっているの、もう支払い済みです。何もすることはない。することはキリストのあがないを認め、自己中心を認め、回れ右してイエス様を信じることです。イエス様を信じている人は今度神の完全な御心に従っていけるように祈ることでございます。お祈りします。天のお父様、本当に自己中心です。私たちはいつも私が私がという思いがあります。でもイエス様はご自分をお捨てになり、私たちの罪をあがない、今も私たちと共にいてくださいます。本当にそのイエス様の前に罪深いものです。それにもかかわらずその罪を許して私たちを責めず裁かず、私たちと共にいてくださいます。どうぞこのイエス様を仰ぎ見、イエス様に仕えていくことができますように。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。